皆さんこんにちは。エピソードに入る前にお知らせがあります。このポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあります。全部のエピソードの日本語トランスクリプトとソロエピソードの英語翻訳が欲しい人はぜひサブスクに登録してください。7ドルの方に登録すると単語や表現付きの動画も見れるので、会話で使える表現が学びたい人には7ドルの方がおすすめです。このポッドキャストは全部私一人で無料で作っています。だから長く続けるためにサブスクに登録してサポートしていただけると本当に助かります。 OK、 じゃあ始めましょう。皆さんこんにちは。今日は心の境界線を引くことについて話したいと思います。ミク先生、何の話って思ってる人がたくさんいると思うんですけど、この心の境界線を引くっていう考え方、概念は最近日本でも少し広がってきたんですけど、もともとこの概念、コンセプトは日本にはなかったんじゃないかなと思います。海外から来た概念で、英語から直訳した言葉だと思います。皆さん、心の境界線を引くってどんな意味だと思いますか？チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、ピピーン。なんだと思いますか？例えば、例を挙げると、友達にお金を貸してと言われたとします。お金を貸してくださいと言われたとします。で、本当は嫌だし、お金を貸したくないです。で、この時に心の境界線が引けてないと、嫌なのにお金を貸してしまいます。いいよってお金を貸してしまいます。でも、ちゃんと心の境界線が引けていたら、はっきり友達にお金を貸せないって伝えることができます。こういうふうに自分が嫌なことをちゃんとはっきり嫌だと伝えて断ることも、心の境界線を引くっていうことだし、例えば他には、誰かにその人の価値観とか考え方を押し付けられた時に、それに影響されないことも、そうですよね。例えばですよ、皆さんの両親が結婚して子供を産むことが幸せだと考えていて、皆さんは結婚しなくても幸せだとします。別に結婚しなくてもいいと皆さんは思っています。でも、両親と会うたびに、早く結婚相手を見つけたら？とか、彼女はまだできないの？と聞かれます。これって本当にストレスがたまりますよね。こういう時に両親に、今のままで幸せだから、会うたびにそういうこと聞かないでってはっきり言うのも、境界線を引くことだと思います。この心の境界線を引くっていう考え方は、海外でも最近広がってきたことなのかなと思うんですけど、日本にはまだまだ浸透していない考え方ですね。浸透していないっていうのは広がっていないと同じ意味ですね。はい。意味わかりましたか皆さん。心の境界線を引くっていうのは、多分英語で to set the boundaries だと思います。そう。個人主義の国ではみんなそれぞれ違うから、一人一人の生き方を尊重するっていう考え方がもともとある気がします。でも日本人はグループとか他の人のことを気にしすぎてしまう人が多いです。だから他の人の気持ちを優先してしまって、自分のことは後回しにする人も多いと思います。相手の気持ちを考えることはすごくいいことだけど、相手のために自分を変えるとか、自分の選択を変えるっていう、そういう生き方をずっと続けていると、自分のコップが空っぽになってしまうと思うし、自分らしくいれないですよね。自分が本当に生きたい人生が生きられないですよね。で、さっきの例に戻るんですけど、本当は結婚したくないのに、両親を喜ばせるために結婚したら、後から自分が苦しくなるかもしれないですよね。誰かのために自分がしたくないことをすると、後で後悔してしまいますよね。で、その人に対して怒りの感情が出てきたり、その人のことを恨んでしまったりすることもあると思います。その人に怒っちゃったりすることもあると思います。 そうなるとその人との関係も悪くなっちゃいますよね。だから人間関係にも良くない。で、その心の境界線を引けない理由はいろいろあると思うんですけど、一つ大きい理由は人を喜ばせようとすることだと思います。人を喜ばせるっていうのは、まあ人を幸せにするっていうことと似ていますね。だから人を喜ばせようとするっていうのは、人を幸せにしようとするっていうことです。これは特に心の優しい人とか繊細な人によくあることだと思うんですけど、人の気持ちがよくわかる人とか共感力が高い人は、自分のことより人のことを優先してしまうこともあると思います。共感するっていうのは、相手の気持ちを自分のことのように感じることですね。例えば相手が悲しいことを話しているときに、その人の悲しみがわかる、理解できる、で自分のことのように感じられるっていうことですね。だから共感力が高いっていうのは、共感する能力が高いっていうことです。そう、優しい人、共感力が高い人は、人のために何かをしてあげたいっていう気持ちが強くて、自分のことを後回しにしてしまう人が多い気がします。でも前に日本語できたのさやかと幸せについて話した時にも言ったかもしれないんですけど、自分を幸せにできるのは自分しかいないですよね。みんな自分で自分を幸せにする責任があります。だから他の人を幸せにする責任は誰にもないんですよ。これはその人自身の仕事ですね。私たち自身の仕事ですね。まあ、誰かを幸せにしたいとか、喜ばせたいっていう気持ちがあることは、すごく素敵なことなんですけど、自分の幸せとか、自分の心の平穏を犠牲にしてまで、人を喜ばせるのはしんどいですよね。しんどい。精神的にしんどいですよね。でも本当に心が優しい人ほど自分のことを忘れてしまうと思うんですよ。人にはたくさん与える、人にはたくさんあげるのに、自分に与えることを忘れてしまうんですよね。でも自分のコップがカラッカラで水が入っていなかったら、他の人に与えることもできないですよね。自分のコップの中に水が入っていなかったら、誰にも水をあげることができないですよね。だから自分のことを大切にする、自分で自分を幸せにするっていうことって、自分にとっても必要なことだし、周りにいる人にとってもいいことだと思います。みんなそれができたら、もっと生きやすい世界になるんじゃないかなと思います。自分の幸せを人に頼るんじゃなくて、自分で自分を幸せにする、それがみんなできたら、みんな幸せになりますよね。まあこれは綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、本当にみんな自分で自分を幸せにすることだけでいいと思います。他の人のことは幸せにできないと思います。で、あともう一つ、私が心の境界線が引けない理由だと思うのは、人に認められたいっていう欲求だと思います。ちょっと難しいですね。人に認められるっていうのは、簡単に言うと、この人はいい人とか、この人は能力があると思われることですね。他の人に、他の人に自分に対していいイメージを持ってもらうこととか、自分の存在に価値があると思ってもらうことですね。特に親に対してそういう欲求を持ってる人が多いんじゃないかなと思います。やっぱり両親に認めてもらいたいっていう欲求はみんなあるんじゃないかなと思います。だから親に認められるように、子供の頃から必死で勉強したり、何かを頑張ったりする子供も多いんじゃないかなと思います。それが悪いことではないと思うんですよ。なんかお父さんお母さんに褒めてもらいたいから頑張るっていうのは全然悪いことじゃないと思うんですけど、子供ってそこに存在するだけで価値があると思うんですよ。みんな子供だけじゃなくて、みんな そこにいるだけで、みんな生まれてきただけでもう価値があると思うんですよ。価値がある存在だと思うんですね。みんな本当はそこにいるだけで素晴らしい存在、価値がある存在なんですけど、それを親が子供に伝えなかったら、子供は頑張ってお父さんお母さんに認めてもらえるようにしなきゃって思ってしまうみたいなんですね。日本ってあんまりこう海外みたいに親が子供に愛情表現を言葉にしてすることってないんですね。欧米の国は結構 I love you とか言うじゃないですか。でも日本ってその言葉にしてあまり表現しない人が多いと思います。だから日本でも子供にそういう気持ち、愛情表現を言葉にして伝える人が増えたらいいなと思います。何もしなくてもここに存在するだけで、ここにいるだけで、もうそれだけであなたには価値があるんだよって親が子供に言うと、それだけで、なんだろうな、認められた気持ちになると思うし、あ、別に何も達成しなくても、自分を変えなくても、自分は価値がある人間なんだって思えるじゃないですか。だから親が子供にそうやって言葉にして愛情表現するのはすごく大切なんじゃないかなと思います。で、親との関係って子供が人生で初めて気づく関係ですよね。気づくっていうのは、まあ関係を作るっていうことなんですけど、親との関係がその子供のその後の人生の人間関係にすごく影響すると思うんですよ。うん、で、子供の頃の考え方の癖って大人になってもなかなか変わらないことだと思います。なかなか自分では気づけないことだと思います。例えば子供の頃から私は何もできないって思っていたり、私には価値がないって思っていたら、大人になってもその考え方の癖が出てくるんですね。うん、私もセラピーを受けて初めて自分が子供の頃からずっと人を喜ばせようとしていたことに気づきました。特に10代前半、13歳、14歳、15歳とかは本当にいい子でいようとずっと自分じゃない人を演じていましたね。演じるっていうのは映画の俳優とか女優みたいに違うキャラクターになるっていうことですね。私は自分じゃない誰かを演じていたと思います。いい子を演じていたと思います。でもそれに気づいたのは13、4年後の27歳でした。だからね、私も最近気づいたんですよ、これ。ポッドキャストでこんな話をしているけど、これは私が自分の失敗から学んだことで、私が最初から心の境界線を引けていたかというと、全然引けていませんでした。その頃もし心の境界線引けてるランキングがあって100人いたとしたら、ワースト99位か100位ぐらいでしたね。絶対。そう。それぐらい、なんか自分に価値があると思えていなかったんですよ。うん、だから人を喜ばせようとしていました。でも、その経験があったからこそ今の自分があるし、成長できたこともたくさんあります。で、今は自分で自分を認めることの大切さに気づいて、人に認められることより自分の気持ちを優先できるようになりました。自分の気持ちをもっと大切にできるようになりました。まあね、時々できてないこともあるんですけど、そのできてない自分に気づけるようになりました。で、本当に生きやすくなったんですね。だからこそ、こういう話をポッドキャストでしたいなと思うし、もしこの話を聞いてそれに気づけた人がいたらすごく嬉しいです。自分で自分自身を大切にし始めると心の境界線が引きやすくなりました。自分との関係が良くなると他の人との人間関係も良くなります。で、自分が心の境界線を引き始めると他の人が同じようにしても全然嫌じゃないし、嫌なことは嫌だと言ってくれた方がいいと思えるようになります。それに自分が 心の境界線を引くことで、他の人にも心の境界線を引いてもいいんだよ、自分らしく生きてもいいんだよ、嫌なことは嫌って言ってもいいんだよって伝えることもできます。だから自分がそういうふうに自分を大切にし始めることって、周りの人にもいい影響を与えるんじゃないかなと私は思います。で、私も昔はそうだったんですけど、日本人は嫌なことを嫌だとはっきり言えない人が多いと思います。でもこの心の境界線を引くっていう考え方が日本でも少しずつ広がっていったらいいなと思います。はい、今日もちょっと人生の話というか深い話をしてしまったんですけど、皆さんはこれについてどう思いますか？皆さんは心の境界線が引けていますか？もし感想があれば、Apple Podcast のレビューに書いてもらえると嬉しいです。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんに一つお願いがあります。このポッドキャストを Apple Podcast で聞いてる人は、レビューを書いてもらえると嬉しいです。Spotify で聞いてる人は、星をつけて評価してもらえると嬉しいです。みんながレビューを書いてくれたら、たくさんの人にこのポッドキャストを聞いてもらえるようになります。このポッドキャストを他の日本語学習者におすすめしたいと思った人は、Apple Podcast にレビューを書いてもらえると本当に助かります。OK、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあまたね。